天の父よ、世に世がたがり、大腸を整えるのも難しい時ではございますが、今日私たちを守ってくださいまして、この街道に集めてくださいましたことを感謝いたします。どうぞ今しばらくあなたの前に静まり、御言葉に耳を傾け、また私たちに期待、希望、信仰を起こしてくださいますようにお願いいたします。私たちは今賛美を捧げておりますが、この賛美は全世界の民たちがあなたを賛美している、その大きな賛美の流れの一つでありますし、天上では天使たちがこの時賛美をもってあなたを讃えております。どうぞこの壮大な賛美の渦の中に私たちがおりますゆえに、あなたが受け入れてくださいますようお願いいたします。また私たちの感謝、信仰の告白、あるいは献身の思い、このような礼拝において私たちがなすべきあなたへの思いを、捧げる思いを受け入れてくださるようにお願いいたします。けれども今日このところに来ることができない兄弟姉妹たちも何人かおられます。どうかその用事や妨げられておりますものが取り除かれて、来週ここに集まることができますように、それぞれの兄弟姉妹たちも守ってください。私たちも今日礼拝に集いまして、思いを清めてこの世の旅にまた出発しようとしておりますけれども、試練があり苦しみがあり、あるいは思いがけない煩いもあるでありましょうけれども、どうかそれらを乗り越えて再びあなたに相対する死の日を目指して一週間を過ごすことができるようにお願いいたします。このような時期、新型コロナウイルス感染症、あるいはその他いろんな社会的政治的問題の中に私たちは生きておりますが、どうか全てを支配し万事を整えてくださる神様に豊かな信頼を寄せることができるようにお願いをいたします。またあなたが私たちを立っておられますので、弟子として忠実に歩むことができるようにしてください。この祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
マタイによる福音書第9章の1節から8節までを朗読いたします。新約聖書の第15ページ、マタイによる福音書9章1節から8節、朗読をします。イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰ってこられた。すると人々が中部の人をそこに寝かせたままイエスのところへ連れてきた。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、来いよ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた。ところが立法学者の中に、この男は神を冒涜していると思う者がいた。イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されるというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。その人は起き上がり家に帰っていった。群衆はこれを見て恐ろしくなり、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美した。イエス・キリストは再び変わる ナウの町に戻ってこられますが、マタイはそれを自分の町というふうに記されております。イエス・キリストがガリラヤ伝道の拠点にこの町を選ばれたことをこの言葉は示していると思います。ここに書かれてありますことは中部の人の癒しでありまして、皆さんのお持ちの新教大学聖書の旧書の前は小さな見出しがついておりますけど、そこに中部の人を癒すマルコ2章1節から12節、ルカ5章の12から26と記されておりますけれども、マタイには記されておりませんが、マルコとルカには人々がイエス・キリストのところにこの病人をつけてきたところ、家の中は人がいっぱいで入ることができなかった、そのために彼は2階に上がって天井を壊して上から床にこの病人を入れたまま吊り下ろしてイエスの前に連れてきたと、こんなことが記されております。マタイはその場面を描いてはおりませんけれども、おそらくはマタイが記していないようなことがここに起こっていたと思います。ここに出てくる病人は中部のものと言われておりますけれども、脳の血管に障害があって体の一部が不自由になる病のことであると思われます。マタイはイエス・キリストがこの人に向かって吠えよと呼んだと記録をしておりますが、この言葉は大人に呼びかけられる場合にも用いられますが、普通は少年、現在で言えば中学生ぐらいの子供、少年に使う言葉だそうであります。中部のものと書かれてありますので、私たちはよく、年齢の高い高齢者を想像してしまうのでありますけれども、この雇用という言葉から少年があって、でしかも脳の病気だと思いますけれども、体の半分が不随になっていたり、あるいは口を言葉を聞くことができないような状態になっていたと、このように想像することができます。少年であって、そして半身不随、あるいは言語障害があるなどと申しますならば、その時にこの子どもたちの、この少年の境遇を心を痛め心配した身内の者たちがイエス・キリストのところに連れてきた、必死になって連れてきたということが分かってくると思います。この少年の病気を何とか治してもらいたい、そういう思いが天井を壊してイエス・キリストのところにぶら下げるというような行動に出たのだと、出させたのだと考えていいと思います。そしてその後、そこに記されておりますところでは、イエス・キリストはその人たちの信仰を見たと、ここに書かれてありまして、病人だけではなくて、この少年を連れてきた人たちが信仰を持ってイエス・キリストのところに来たということを私たちは知ることができます。信仰、ここに記されておりますけれども、この信仰は私たちが 想像しておりますようなきちんとした、あるいは熱心な、そういう固い整った信仰ではないということがわかります。ただ少年であって、そして半身不随や、あるいは言葉が使えないとか、そのように不自由な身になった少年のことを思い、なんとかならないかと思って連れてきただけの信仰であります。ところがイエス・キリストはそのような、いわば幼稚な、浅い、初歩的な、そういう人々のありようというものを信仰というふうに表現し、そしてその信仰をご覧になった、認められたというふうに記されております。信仰とは何ぞや、大変難しい課題だと思います。信仰とは何ぞやと言われて、そこに答えられる人は少ないのではないかと思います。信じるとは一体どういうことなのか。で、大体はですね、信じてみなければわからないというような、まあ、曖昧な答えをするだろうを得ないのではないかと思います。確かに今日ハイデベル信仰の書を学ぶんですけども、その時に信仰の定義がなされておりまして、そういう意味で形の整った信仰がここに示されているのではないかもしれません。ここでイエス・キリストが信仰と言われておりますのは、それは単なる期待、あれ単なる希望と言っていいのではないかと思います。イエス・キリストならば何とかしてくれるのではないだろうか。実際にイエス・キリストが病人を癒しているというニュース、知らせをどこかで聞きまして、そしてそのイエスならば自分たちにも何とかしてくれるのではないだろうか。ここで言われております信仰というのは、せいぜいその程度の信仰と言ってもいいかもわかりませんけれども、イエス・キリストは紛れもなくそのような初歩的な、あるいは第一歩の、そして単なる期待に過ぎない、単なる希望に過ぎない、そのような彼らの思いを信仰とキリストは見て捉えている、そのことをここで私たちはまず知らされるのであります。つまり私たちの方から信仰とはこれこれしかりかというふうに定義してももちろんよろしいんでしょうし、あるいは信仰とは何ぞやと思い煩うのもそれも仕方のないことでありますけれども、そういう思いの中で、つまり立派な信仰の定義に照らしなそう、私たちはとっても本当の信仰には達していない、信仰について全然何も分かっていない、でそういうふうに思いましても、キリストは私たちの常の心のありようを見て、それは信仰だと、このように言われたからにはそれを受け入れていいのではないかと思うのです。私にとりましては、それは信仰の死とも言えないような状態であったといたしました。そんなものは信仰じゃないと他の人が言いましても、イエス・キリストがいや、それは信仰だとこのように言われたら、それでいいのだと思います。ついその後にイエス・キリストがおっしゃったことは何かと言えば、元気を出しなさい、元気を出しなさいというのは翻訳上はですね、正しくないかも分かりませんが、私はせいぜい頑張れという程度の言葉だと思っております。来よ、頑張りなさい、頑張れと言われるのは それはよく言われておりますように、病人にはあまり使ってはいけない言葉だと思われております。病気の人はもう一生懸命病気と戦ってきました。そして治るために頑張ってきました。もう一生懸命頑張っているのに病気はなかなか治らない、症状は良くならないわけですから、そういう人に向かってさらに頑張れ、どこまで頑張っていいのだと病人に思わせるでしょう。だから今日はですね、よく常識として病人を見舞うときにですね、あなたの病気はまあ、なんか些細なことではないと、みんなその程度だと、ちょっとしたらきっと治るよ、頑張れというような言い方を してしまうんですけども、それはあまり使うべき言葉ではない、それによく言われております。ところがですね、イエス・キリストは頑張れとおっしゃるわけですね。少年であって、そして体が不自由になり、その回復のために一生懸命頑張ってきたでしょう。周囲の者たちも治そうとして頑張ってきたでしょう、特に身内たちは。だからこの際イエス・キリストの話を聞いて、そして床の上に、担架の上に乗せて、ここまでやってきたところ、人がいっぱいで入れなかったので天井を壊してぶら下げるという形で、なんとかイエス・キリストに近づいてこようとした。これをこういうですね、頑張りようを彼は示しているわけです。だから頑張れと言われたって、これ以上頑張ることができないじゃないか、あるいは言葉だけで頑張れと言われたって、そんなものは意味がないじゃないか、そう思うのも当然のことではないでしょうか。彼らは最大限頑張ってきました。それなのにイエス・キリストはただ頑張れと言うだけ。普通ならばですね、こういうやり取りというのは大変虚しいものでしょうし、連れてきた頑張っているご本人、病人本人も、あるいは身内の者も知り合いもがっかりしたのではないかと思います。そしてその後にイエス・キリストが言われたのは、あなたの罪は許されるという言葉でありました。ある人にとりましては、ただそれだけのことかと、みんなが期待してやってきたのは病気が癒されることでありました。奇跡がそこで行われるはずでした。ところがイエス・キリストはただあなたの罪は許されるとおっしゃっただけ、これは言葉だけだと、何にもならない、こういうふうに思った人もいたでありましょう。頑張れと言われて失望した上に、罪許されるという言葉だけ聞かされてがっかりするということはあり得たのではないかと思います。今日ですね、病気になった人がいまして、そしてキリストに期待をしたところ、来いよ、頑張れ、罪は許されたと言われるだけでは何のこっちゃと、こういうふうに思うに違いありません。そしてこのやり取りを見ておりました立法学者たちの中に、この男は神を冒涜していると思う者たちがいたと、このように記されております。なぜ立法学者たちがこのようなことを考えたのか、それは彼らの聖書理解によっております。まず第一に、罪を許す権威というのは、これは神だけだと、このように思っていたということがありましょう。罪を許す権威があるのは神様だけだと。ところがその神に代わって 罪を許されるなんていうのは、これは自分を神とすることであって冒涜だ。こういうように理解することができると思いますが、さらにもう一つ、この律法学者たちが持っていた聖書理解というものがあります。それは、罪が許されるのは終末、この世の終わりに起こることだと彼らは考えていたからです。イザヤ書33章20節から24節のところなんですけども、その最後の24節、イザヤ書の33章の24節には、都に住む民は罪を許されるという言葉があるんですけども、その都に住む人々というのは、これは終わりの時にその都に住む者たちを指しておりまして、終わりの時にその者たちの罪は許される、こういう意味だと取ることができます。それからエレミア書の31章の31から34もそうなんですけども、もう一箇所ここで引用しますと、2箇所7章18から19にもこういうことが記されているわけですが、全て読まないで19節、2箇所の7章の19節、これは聖書の終わりの方の預言書の中の12預言書の一つなんですけども、2箇所の7章の19節にはこんな言葉が書かれたんですね。すべての罪を海の深みに投げ込まれる。これ神様がなさることとして記されているんですね。すべての罪は海の深い底に投げ込まれる。つまり罪はその時に全部解消する。それが起こるのは終わりの時だ。終わりの時には罪は許される。いや、もともしますと、終わりの時でなければ全ての罪は許されない。これが聖書の理解だと律法学者たちは考えていた。だから今こんな時に罪が許されるなんていうのは、これは律法学者たちが一生懸命聖書研究をした、そういう聖書の真理を曲げるものであると、でこのように思っていたわけですね。ところがイエス・キリストは、簡単に罪は許されている、罪は許される、罪は許されていると、このようにおっしゃったわけです。そして律法学者たちがこの中でそういうことにつぶやいているのを見抜いておっしゃった言葉はそこに書かれてあります。あなたの罪は許されるのというのと、起きて歩けというのと、どちらが難しいのか、あれどちらが優しいのか。私たちはこのイエス・キリストの御言葉を聞いて、おそらくここで考えると思います。果たしてどっちが難しいんだろうか、どっちが優しいんだろうか。罪の許しと、そして病人を癒す奇跡はどちらが優しいか。イエス・キリストはこのように尋ねられたわけですから、答えようとして、果たしてどちらが優しいんだろうか、あるいはどちらが難しいんだろうか、こういうふうに自ら問うことになるのではないかと思います。皆さんはどっちが難しいと思いますか、あるいはどちらが優しいと思いますか。ある人はおそらく奇跡の方が難しいと、病人の方が、病人を癒すことの方が難しいと考えるに違いありません。実は先ほど申しました、罪許されなんて言葉だけで言われたって意味がない。彼にとりましては病気が癒されること、これが課題で、このためにわざわざ中部の人をイエス・キリストのところに連れてきたわけです。ですから彼にとりましては、罪が許されると簡単に言葉だけで言われることよりも、 病気で癒されることの方が重大事と考えていたわけですけれども、イエス・キリストはそれをなさらない。となれば、罪を許すというこの言葉の方が優しくて、奇跡を行う方が難しいと、このように考えるでしょう。そういう人にとっては奇跡の方が難しい。言葉で罪の許しを宣言することなんて簡単なことだと、教会で礼拝の中で、この会話、この西谷教会はしないんですけども、罪の許しの宣言という項目を礼拝の中で入れている教会があります。私たちの持っております改革派教会の式部の中にもそうになっております。罪の告白と罪の許しの宣言、私たちはこれこれしげしげの罪を犯しておりますとみんなで告白するんですね。すると説教牧師があなた方の罪は許されていると宣言する、こういう礼拝の中のやり方があるんですけども、罪の許しの宣言なんてのは大変簡単で、いとも容易になされると思ったって不思議でないと思います。ところが律法学者たちはそう考えませんでした。これは最大級難しい問題だ、罪を許すのは神様だけだ、しかもそれが起きるのは終わりの時だと彼らは考えていたわけでありまして、罪の許しなんて到底ありえないこと、そんなことをできるのは誰もいない、神様だけが許されている、神様だけ罪を許すことができるんだから、当然罪の許しの方が難しい、こういうように考える、罪の許しが難しければ奇跡の方が優しいということになるわけですね。物事の順序を変えると、果たしてどちらが正しいんでしょうか。罪の許しの方が優しいんでしょうか。あるいは病人を癒す奇跡の方が優しいんでしょうか。時々ですね、私たちはこういうふうに聖書の投げかける質問にあたふたとしまして、そして一体どちらが正しいんだろうか、どう答えるべきかな、こういうふうに思うことがあるかと思いますが、これがこのイエス・キリストの問いかけというのはそういう一つの例だと思います。そして私はついどちらが優しいだろうかと考えてしまうことになると思います。けれどもイエス・キリストはここでなさっていることはどういうことでしょうか。どっちも行っておられるわけですね。罪の許しを宣告なさっているし、罪の、ごめんなさい、病気を癒す奇跡も行っておられます。ですからイエス・キリストにとってはどちらも優しいと、イエス・キリスト個人にとってはですね、どちらもやるのは、それをするのは優しいことだと。しかし逆に言えばですね、イエス・キリストでない者たちにとりましてはそれは難しいこと、あるいは不可能なことだと言っていいわけです。罪の許しを行うことができるのは、それは律法学者たちがまさしく言っておりますように誰もできないこと、神様以外には、神の子以外には誰もできないこと、これは不可能なこと、これ以上難しいことはありません。そして病人を癒す奇跡、これは誰が考えてみても不可能なことですね。人間はこの奇跡を行うことは断じてできません。となるとどっちも難しいと、どちらも優しくもないということになるんじゃないでしょうか。つまりここでおっしゃっているのは、どちらが優しいか難しいかの問題ではなくて、人にはできない、どちらも、しかし神にはできる とし合う。それは不可能なことではない。そのことをキリストはここで示すために、あるいは罪の許すことと奇跡を行うということは、これは神様にだけできることであって、それは神様においては一つのことですから、イエス・キリストはそれを証明するためにと起きて歩け、床を取り上げて、そしてここから出ていけ、こういうふうにおっしゃったということになるわけですね。ですからここで私たちはどちらが優しいか、どちらが難しいかなんて言って、どちらかを選択することは間違っておりまして、そもそも人間にはどちらもできなさい、どちらも難しい、どちらも不可能です。しかし神様にはどちらも可能である、どちらもできる。しかもイエス・キリストがそれをしたということは、イエス・キリストが神の子であるということをこの技を通して証明なさった。神の子であるならば罪の許しを行うこともでき、そして奇跡を行うこともできる。しかもですね、ここでイエス・キリストはこれを実行なさいました。ということはどういうことでしょうか。一方学者たちは終わりの時にしかこういうことは起こらないと考えておりました。でも今この時、この瞬間、病人が癒され、そして罪の許しが宣言されたということは、このことがイエス・キリストの到来とともに、まあや現実のものになったということなんですね。はるか到来、はるか将来のことではない、あるいはこの世の終わるような未来のことではない、今この時にイエス・キリストは罪の許しを行われ、そして神の子であるということを証明なさい、実際にそれを誰が見ても疑うことのないように実行された。これがここに記録されていることですね。でそして私たちはこれを過去の出来事として見るべきではありません。既にキリストがお家になったということは、罪の許しは将来いつか起こるのではなくて現実に起こる。なぜならばイエス・キリストはすでに十字架の上においてご自身を犠牲として捧げて、私たちの罪はことごとくもう許されているわけです。そしてイエス・キリストが信仰あると思われているところで、それが現実になっています。罪がもう許されているんです。ということは私たちは信仰を持ってイエス・キリストを見る限り、あるいはイエス・キリストに希望と期待を持って近づいていこうとする限り、そこで起こっておりますことは罪の許しです。私たちは多くの罪を許して、罪を犯して神様の前で本当に恥ずかしい存在です。意識している時も意識していない時も罪は一つ一つ積み重ねております。毎日毎日もう私たちは罪で断ち切るそうになる人生を送っておりますけれども、キリストはその罪をもうすでに許していてくださいます。キリストの前に私たちは出るとき、神様の前に出るときに、主よと呼び求めてこの礼拝に出ておりますとき、私たちはすでに罪許されているわけです。それはもう確実なんです。将来そういうことは必ず将来何いつか起こるであろうという未来の出来事ではありません。そして罪の許しがあるところでは、それはついに何が起きるかというと、神の驚くべき御業が起きるということです。その中には奇跡も含まれ、奇跡でないようなもろもろの大きな神様の生ける御業が起こっている。それは私たちのうちに起こっていますし、私たちの周囲に起こっております。イエス・キリストの 何において祈ることは何でも叶えられるということもそうでしょう。あるいは今は驚くべき奇跡が目の前に現実にあらゆる形ではなくて密かに私たちの分からないところで奇跡が行われていて、私たちは驚くような結果を経験することができる、そういう神様の御業が今起こっていて私たちの中におるんだと。このイエス・キリスト、この物語はその事実を、その現実を私たちに教えているんだと、そういうふうに私は思います。お祈りいたします。天の父なる神様、中部の頃のそれは少年であったと思われますが、癒しの奇跡をここで見ることができました。ついそこで示されましたのは、イエス・キリストが罪を許す権威をお持ちになり、その権威を既に行使しつつおられるということでございます。したがって私たちは信仰を持ってキリストを崇めますときに、私たちの罪はことごとく今や許されております。そして罪の許しのあるところには神様は現実に奇跡を行われます。神の偉大な力が表されます。その神様の偉大な御業は私たちの目には今は止まっていないかもわかりませんけれども、すでにそれは起きております。ちょうど罪許された者たちが病を癒されるという経験をしましたように、罪許されております私たちには驚くべき神の御業を期待することができます。このことを期待しつつ、希望を持って残されております私たちのこの人生の信仰生活を歩み通すことができるように、ここに集まっております兄弟姉妹たちを励ましてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。